こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。余命1ヶ月の花嫁は、 TBS の報道番組イブニング5が取材した長島千恵さんの乳がんとの戦いと、恋人、家族、友人との関係を記録したノンフィクションである、2007年に放送され大きな反響を呼んだドキュメンタリーをもとに、テレビの短い放送枠では十分に扱えなかった経緯や当事者たちの心情を文章でたどる、20代前半で乳がんを診断され治療手術再発を経験した千恵さんの歩みは、病気そのものの記録にとどまらない、将来への希望を持とうとする本人の意思、支える側の戸惑いと献身、限られた時間の中で結婚式を選ぶことの意味が主題となる題名の強い印象に比べ、本書の目的は悲劇を消費することではなく、若年層にも無関係ではない乳がん献身、そして他者と生きる関係について具体的に考えさせる点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、若年性乳がんを遠い病気として扱わない記録、本書の出発点は、イベントコンパニオンとして働いていた長島千恵さんが23歳で乳がんを診断された事実である。乳がんは一般に年齢を重ねてから意識されやすい病気だが、この記録は若い世代にも発症しうる現実を、本人の日常が大きく変わる過程を通じて示す。重要なのは、病名を知識として提示するだけでなく、しこりへの気づき、治療の選択、仕事や将来設計への影響が切り離せない問題として描かれる点である。読者は若いから大丈夫という漠然とした安心が、早期の相談や受診をためらわせる可能性を考えることになる。ただし本書は医学的な診療指針を解説する本ではない。個人の経験を通じ体の変化を軽視しないこと、正確な情報は医療者から得ること、乳がんを年齢や性別の固定観念だけで遠ざけないことの必要性を伝える。闘病の劇的な局面だけでなく、発覚前後の生活の連続性があるからこそ、啓発のメッセージは抽象論にならない。次に、治療への希望と再発後の現実を平地する構成。千恵さんは治癒を信じて治療と手術に向き合い、システムエンジニアの資格取得や再就職にも取り組む。本書はこの行動を単純な病に負けない強さとして称揚するのではなく、病気があっても将来を組み立てようとする切実な意志として位置づける。その度に再発と病状の進行が訪れるため、希望を持つことが必ず望む結果を保証するわけではないという厳しい現実も隠されない。ここに本書の記録文学としての重要な緊張がある。治療中の人に対して前向きさを求めすぎる社会的な視線は、回復できない場合に本人を追い詰めかねない。本書では希望、迷い、恐れ、決断が同時に存在する。読者は患者を勇敢な象徴へと単純化するのではなく、予後の不確実性の中で生活を続ける一人の人として理解する契機を得る。病の経験を成功か失敗かで評価せず、その時々に選ばれた行為と感情を尊重する視点が読み取れる。さらに、恋人、家族、友人が担う支援の多層性、余命1ヶ月の花嫁では、千恵さんだけが中心に置かれるのではなく、父親、恋人、友人など、近しい人々が病気とどう向き合ったかも重要な層をなす。患者への支援は、励ます言葉や物理的な手助けだけでは完結しない。病状の説明を受け止めること、本人の希望を尊重すること、自分自身の不安や悲しみを抱えることが同時に求められる。本書が描く関係は、支える側が常に正しい答えを持つという図式ではない。だからこそ、家族や恋人が直面する葛藤にも現実味が生まれる。とりわけ、病気が人生の計画を変えてしまう局面では、本人の意思決定と周囲の願いが完全に一致するとは限らない。本書はその緊張を特別な美談へ回収しきらずに残す読者にとっての実践的な示唆は、重大な病気の人に安易な解決策を示すより、相手の言葉を聞き、必要な支援を確かめ、関係の中で時間を共有することの価値にある。ケアを一方向の献身ではなく、相互に影響を受ける関係として捉え直せる。そして、結婚式を限られた時間における自己決定として読む、終末期を前にした結婚式は、本書で最も強い印象を残す出来事の一つである。しかし、その意味を単に悲しい花嫁の物語として受け取るだけでは不十分だろう。結婚式は、千恵さんと恋人が病状によって奪われつつある未来に対し、二人の関係を自分たちの言葉と形で確かめようとした選択として読める。そこには、一般的には長い準備やその後の生活を前提とする儀礼を、限られた身体的条件と地中で実現する難しさが伴う。一方で、病気によって人生の主体性が全て失われるわけではないことも示される。終末期の選択には、治療方針だけでなく、誰と過ごすか、何を残すか、どのように自分らしさを表すかという問いが含まれる。本書は結婚式を感動の頂点としてだけ置かず、その前後にある迷い、準備、家族の受け止めを含めて記録する。 そのため読者は特別な出来事の背後にある本人の尊厳と周囲がその願いを支える意味を考えられる。最後に報道ドキュメンタリーを書籍化することの意義と限界。本書は当事者が単独で執筆した闘病記ではなく TBS イブニングファイの取材に基づく書籍化である。この形式の利点は本人の発言や行動だけでなく家族、恋人、友人、取材者が見た状況を組み合わせ病気が周囲へ及ぼす影響を多面的に伝えられる点にある。映像報道では時間の制約から省かれやすい背景や心情の流れを文章では比較的ゆっくり終える。テレビ放送に触れた読者にとっても出来事の理解を補う役割を果たす。読者はこれが編集された記録であり、知恵さんの人生すべてを再現するものではないことも意識する必要がある。強い感情を呼ぶ題材であるほど患者像を感動を与える人に限定しない読み方が求められる。本書の価値は完全な客観性を装うことではなく、取材を通じて可視化された一つの人生と関係の記録を社会へ開いたことにある。映像と文章の違い、報道が個人の経験を伝える際の責任について考える入り口にもなる。結論として本書は、乳がんや終末期医療に関心のある読者だけでなく、若年層の健康課題、家族のケア、恋人との関係、人生の節目における自己決定について考えたい人に適している。患者本人の視点だけではなく、支える人々の反応や報道取材が記録する出来事の枠組みも含まれるため、闘病を個人だけの問題として閉じずに読める。実用書のように治療法を体系的に学ぶための本ではないが、受診の遅れにつながる思い込み、患者への接し方、限られた時間に何を大切にするかを考える具体的な契機になる。類似の闘病記と比べた際の特色は、テレビドキュメンタリーを基盤とし、広く知られた出来事の放送外の背景を文章で補っていることにある。また結婚式という象徴的な場面だけに焦点を絞らず、発覚、治療、再発、別れの後に残る関係までを扱うため、感動的な逸話として消費しにくい構成になっている。重い題材を読む際の心理的負担は小さくないが、病気とセアの価値を単純な教訓にせず、個人の尊厳と周囲の支えを考えるための記録として位置づけられる。ご支援いただける場合は TBS イブニングボイ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。